駆け上がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。今回もね、いつものメンバーでお送りします。お送りするのは私グリーンティーと
ウママと
ホネストでございます。
はい
はい、
第24回ですかね。3月24
回ですね。はい、
あのね、昨日ぐらい、あ、一昨日かな、はい、私の元にですね、
はい、
花粉のね、便りが来まして。
それは収録日の一昨日ってことですか？
ああ、そうですね。収録日の、一昨日で。まだね、3月20日にほど遠い。
ほど遠い。
日程というかで、ね、
収録日。はるか前のことなんですけど。
これ流れてる時くらい、もう相当ひどいことになってそうだ
ね。ああ、そうですね。
相当ひどいことになってます
よ。今でも、こう、うさぎのような目をね。
いや、
真っ赤にして話してますが。
でもきっとこれあれですよね、流れる頃にはもうあったかいんでしょうね。
あったかいでしょうね。
もうポカポカなんでしょう。
今この収録日、今日も今日じゃないか、今日か昨日か、なんか結構あったかめの。
昨日おとといはあったかかったですね、
うん、そうですよね。
はい、
だからそれでもう花粉も飛び始めてね、うん、でもいつも、うん、春一番お腹吹いたってしますよね。かぶりました。
どうぞ。いえいえ、
すいません、すいません、はい、いつもこの時期思うんですけどね、花粉が飛び始めると、
はいはい、
この風に任せてね、こう花粉をこう飛ばすやつら、杉とかそういうやつもうちょっとどうにかしてほしいんですよね。
は
いはい、
あ、
虫とかに運んでもらうタイプになったらいいわけですよ。
ああ、なるほどね。
そうそうそう、なんで今さら風なんだと。
風に頼るなと。
そうそうそうそう。
なるほど。
だからもっとその甘い蜜みたいなのを出したら虫が寄ってくるわけじゃない。
まあね。
あ、ね。めんどくさいから風に頼っちゃえみたいな。そのせいでどんだけ何億人の人が迷惑してるんだと。
まあまあ、言ってもですね、うん、あの、本人たちは気づいてないわけですよ。
はい。
こう迷惑かけてるってことにね。
まあ生きるのに精一杯ですからね。
そうそうそうそう。お願い！お、風吹いてきた、やったって思ってるところに、こう、なんか人間とやらがですね、出てきて、くしゃみをして、うん、いや、別に俺のせいじゃないもんねーって言ってる。っていう感じでしょうね。
普通に赤ちゃんレベルだからね、ニュージーランなんてのはね。
そうですよ。
樹木からすれば。
何を後からひょこひょこ出てきて、花粉症だなんだっつって、俺たちを切り倒すんだと。
すいませんでしたって、確かに、そう言われると思っちゃいますね。まだまだ、我々なんかもね、屋久島の杉の木に比べればね。
そうですよ。
ね、確かに。
ねえ。そうそう。まだひよっこなわけですよ。
はい。
彼らのね、先祖からしたらだって、恐竜とか見てるわけですよ。
ああ。
うん。すごいですよ。そんな、恐竜は花粉症してたのかどうかわかんないですけど。
まあでも恐竜ですからね、あんだけ鼻も大きいでしょうから。
いっぱい吸い込んで。
いっぱい吸い込んでね。
くしゃみして死んじゃった恐竜とかいそうですけどね。
ホネソさんとかどうなんですか？大丈夫なんですか？
花粉。あ、バラバラになります。
ああ、そっち方面でダメだ。じゃあ。
一旦ダメになりますね。ちょっとくしゃみすると一旦バラバラになっちゃうんで、
これ。ね、
ちょっと大変なんですけど。でもね、真剣な話をするとですね。
はい。
今年、その花粉が飛び始めた日にですね。
うん。
なんか知らないけど、くしゃみがですね。
はい。うん。
何度も出るんですよね。これは、もしや、っていう。
え、それ今までかかってなかったってこと？
なかったです。全然なかったです。
あ、そうなんだ。
それがちょっと最近になってこう、むずむず、くしゅんみたいな。
ああ、
デビューおめでとうございます。
そうですね。
デビュー。
ついに。
ようこそ。
ようこそこちら側の。
2月27日デビューみたいな。そんな嫌ですよ、そんな。
本当の私デビューみたいな。
キラーンじゃないですよ、そんな。コンタクトじゃないんだから。
全然可愛いもんじゃないんでね。
本当の私でもないし、別に。花粉症イコールじゃないです。やめてください、そういうの、ちょっと。やだ。
はい。まあ、そんな本当の私デビューを果たした、はい。オネストさんですけれども。はい、あ、ホネストさんは今日は後半の井戸端カオスですね。はい。じゃあ、まずじゃあ前半のかけられタイムズの方からね、うままさんに、はい、どんな感じで今日は行くのかお聞きしたいんですけれども。
そうですね。まあ、ちょっと収録日、 はまだね、ホットな話題ではあるんですけど、おそらくまあ、うん、配信されてる頃はもう、あ、そんなことあったなって思うくらい昔かもしれないんですけど、
そうですね。
ね、冬季オリンピックがね、
はい、
ちょうど、
ありますね、
まあ、収録日には、まあ、終わる感じなんですけど、
はいはい、
まあ、それを振り返って、結果とかね、うん、あと、まあ、今回のメダルこうだったねとか、この種目良かったねとか、
うん、はいはい、
ね、こうすればもっと盛り上がるんじゃないかみたいな、まあ、そういう話がちょっとね、できたらいいなと。
IOC、JOC かな。
まあ、日本だったら JOC。
JOC。
うん。なるほどね。
に、モノモースという。
はいはいはい。
モノモース。
モノモースとか。
モノモース
ちょっと教会に向かってね。
我々が JOC になった気分で話さないと。
まあ、ちょっとどんな方向に行くかまだつかめませんが。
そうですね。まだ僕も決めてないので、はい、この辺はね。
楽しみにしましょう。
はい、
はい。後半の井戸端カオスは、ホネストさんですが。
はいはい。
どうでしょう。
やってまいりました。新たなシリーズ、やってまいりました。うん、一度ね。グリーンティーさんが昔やったかと思うんですけれども、
はい、
ドラえもんの不思議シリーズということで、
はい、
秘密道具について今日はまたですね、ちょっとやってみたい。まあ、グリーンティーさん以前ね、なんか、実は怖いみたいなね、はい、やりましたけども、ね、今日は秘密道具の価格はいくらくらいなの、うん、っていうところをですね、考えていこうかなと。いうふうに思っております。楽しいですよ、きっと、これは。
なるほどね。秘密道具の価格か。その発想はなかったですね、はい、僕が。
ちょっと我々のね、日常生活にこう、照らし合わせることができるようなね。
うん、そうです、そうです。いくらぐらいで買えるのっていうのが、多分ね、うん、皆さんあんまり考えてないと思いますけど、これは買えるものとして、一応アニメの中であるわけですから。
はい。
ぜひですね、そこら辺をちょっと考えて。行こうかなというふうに思っております。
そうはだいぶ調べていただいたということで、
もちろんです。ああバッチリです。はい。
さすがですね。
さすがさすがさすが楽しみにしてます。
骨、はい、骨という学位を持っているだけのことあります。
そうでしょ。さすがでしょ。おかしいでしょ、骨という学位。
ドクターですかね。
ドクター骨という、ね、
あ、どうもドクター骨です。
はい、それではじゃあ早速ですが行きましょうかね。
そうですね。
はい。では上間さんからじゃあお願いします。
はい。
かけらじタイムズ。
はい、かけらじタイムズはですね、2010年東京オリンピック、バンクーバーオリンピックがですね、ようやく終わりましたね。
うん。
まあ1ヶ月くらいの期間に、まあ基本的には冬季オリンピックということなんで、まあ雪をメインにしたスポーツが、
うんうん、
ウィンタースポーツ的なものですよね。
はい。
ものは中心とした種目で、こう、繰り広げられたわけですけども、お二人はあれ、テレビとか、まだニュースとかでご覧になったりとか、しましたか？
僕はね、ここ2週間ぐらいですね、テレビをつけずに生活してまして、
あ、
で、一応インターネットでニュースとか見たりとか、はい、あとは、実はね、ラジオはちょっとつけたりしてたんですよ。
おお。
まあ、このポッドキャストやってるつもあるんで。
はいはいはい。
ラジオは、なんか何々しながらっていう、ながら聞きができるじゃないですか。
はい、そうですね。
だから、それで結果を知ったりとか、あとはなんか偉そうな評論家が、ね、オリンピックについて、うん、うん、なんていうかな。ダダをこねるじゃないな、なんだ。言葉が悪いからね。なんか言ってるのはね、聞きました。ま
あ、毎回関係ないと来るけどさ、テレビで。
うん。
なるほど。
はい。
ホネストさんは、なんか、応援してたりとか、日本に期待してて、で、結果を見て、なんかこう、ね。
はい、はい。
ありますかね、感想とかでもいいんですけど。
ですね、私は、別に最初、オリンピックで一番最初に僕注目したのは、やっぱり開会式なんですよ。
ああ。
まず。開会式って、なんかすごいでしょ。すごかった。今回、ちょうどその日、休みで、開会式見てたんですけど、
はい、
やっぱりなんかこう、うまく作られてるんですよね、こう、見せる作り方とか。それをまず見て、あ、オリンピックの開会式ってなんか、ちょっとね、ディズニーっぽいというか、
うん、なんか、あ、そうなんですか。
うん、劇みたいなのがこうバーって始まるんですけど、うん、いや、見せ方すごいなーって思ってて、まあ、あんまり競技の方はね、正直、あんまり興味はないかなと思ってたんですが、ですが、実際にね、 まあ、興味持った、やっていくうちにね、
うん、
興味持ったのが、カーリング。
ああ、うん、カーリングもここまでテレビで報道されるのって、今までで、おそらく初めてに近いんじゃないですかね。なかなか
クリスタルジャパンって呼ばれるあの、
そうですね。
チーム青森の方々が、またね、あの、女の子一人がすごく可愛いっていうので、ね。
あ、そうなんですか。
それもホネストさんの、
あ、そうですね。
あとは、まあ、マスコミの方々の、
そうそうそう。
勝手なこう、決めつけというか、
設定ですね。決めつけなんだ。
まあ、いわゆるキャラ設定的な。
ああ、なるほど。
そうそうそう。あの、要は、なんだろう、あの、バレエとかでさ、
うん。
あの、ちょっと可愛ければ、こう、ものすごい、やるじゃないですか。
なんかなんだっけ、オグシオとか。
そうそうそうそう。
あったよね。
それの類で、まあ、本橋さんっていうのがカーリングでいるんですけども。
はいはい。
本橋さんが、まあまあまあ可愛くてですね。それちょっと。
本橋さんとか聞くと、なんか普通に、社会人のなんか普通に、そうね、あの、名字なんで、あ、本橋さんみたいな。お世話になってます
ね。まあでも、あの、本橋まりさんっていうね。方がいらっしゃって、はいはいはい、あの、我々よりも年下なんですよ。うん、あって言っちゃうと、ちょっとあの、我々の年齢がバレちゃいますけど。
っていうか、まあ、
年下って言ってる分だと
大丈夫じゃない？オリンピックで第一線で活躍する人って大抵、まあ。
まあね、まあ、
まあ、まあ、まあね、あの、そんなこと言ったら、あれですね、あの、フィギュアスケートもね、皆さん大体下に行っちゃいますけど。まあ、あとそのカーリングをちょっと興味持って見たっていうのと、あとはフィギュアですね。やっぱり。
フィギュアですね。やっぱフィギュアスケート。
フィギュアはもう、このキムヨナと、ね、マオちゃんがこう、こう競り合って、いいこの、友達だけれども、ちゃんと敵としてね、こう、ライバルとして戦って、こう、相互に、こう、高い点数を取ってきたっていうのが、やっぱり、私の中では非常に印象的だったなと、思いますけど。
まあ、前回、金をね、取ってますかね。荒川静香選手は。はい、
そうですね。
まあ、彼女がものすごい強かったっていうのが印象にあるんで、日本はフィギュアスケートいけんじゃねえのみたいなね、
うん、
気持ちもあったというところで期待も大きかったですね。
うんうんうん、
はい。で、まあちょっと結果から言っちゃうと、まあメダルの獲得数は合計で4つと、
はい。
しかもちょっと金メダルがないというね。うん、これについてはどう思いますかね。
ちょっと金メダルがないってのは寂しいよね。
寂しいですね。前回は金はあったんですけど、確かそれだけだったと思うんですよね。
荒川静香選手
ね。はい。それ以外はむしろなかったんですよ。だからメダル数は少ないけど、でもまあ金があるっていうことで、一応まあね、一ついいことがあったなっていう感じで終わったんですけど、
うん、
なんか今回で言うと、惜しかったね、惜しかったねで終わっちゃったような感じがするんですよ
ね。確かにね。うん。
で、特にちょっと悔しいなって思うのが、
うん、
やっぱお隣韓国であるとか、
はいはい、
中国のように、まぁ、あ、ちょっと近隣諸国というか、あとまぁ我々がね、うん、普段生活してる上でもすごく近くにある仲のいい国ね、
うん、
まあ、同時にライバルでもあると思うんですけど、一緒に伸びていく上では。うん、まあ、そういった国々の成績を見ると圧倒的に取ってるんですよ。
うん、
韓国が14個。
はい。
中国が11個、
ね。はいはい。
日本が4つというね。この感じなんでしょうかね。
なんか中国とか、なんか人口が多いから、まあ、比率的にはいいのかなとか思うけど、韓国はね。
韓国はね、
うん、
韓国の方がむしろ中国よりも取ってますよね。金メダルの数も、合計の数も取ってるんですよね。
うん。
そうか。なんかね、自分の中ではね、長野オリンピックの時の印象が強いんだよね、東京オリンピックっていうと。
ちょっとホームな部分がありましたね。
そうですよね。あの時、今ちょっと見たんですけど、金メダル5個取ってますよね。
取ってますね。
長野はね、確かにあの、なんだろう、ジャンプとか。
そう、ジャンプ、
ね。あれはもう、完全にもう自分たちの家で飛んでるようなもんだから。
家で、ね、
飛びやすいけど。
まあね。でもあれ、あれですよ、誰でしたっけ、原田さんでしたっけ。あの、風泣き
って
言
ってましたね。
すごいみんなモノマネしてた記憶が
はい、ありましたね。
ふなきみたいなね。
あれはね。
印象的だったなってのを覚えてますけど。でも今の時点でもう日本って取れないんでしたっけ？まだほら終わってないっちゃ終わってないじゃないですか、この収録。
ああ。
そうですね。まあ、ただまあ日本が金メダル取れるのってどんな メダルが取れる種目っていうのは結構限られてるわけですよね。
そうね。もう、そうか。もうないのか。
それはまあ、ちょっと終わっちゃったかな、みたいな。
あと、まあ、閉会式もね、3月1日ですから。
まあ、閉会式ではメダル取れないもんな。
まあ、閉会式で目立つというね。なんか最終任務がある人は、ひょっとしたらいるかもしれないですよ、日本人で。
そりゃそうですよ。
もう、その、閉会式のためだけにね、体のコンディションを整えて、
そんな。
サポーターの一人ではあるんだけれども、めちゃくちゃ頑張ってね、カナダまで行ってる人がいるかもしれないと。ね、そういう人もいるかもしれないんで、最後までちょっと、目が離せないという部分であるんですけど。
でも、まあ、収録日で言ってしまうと、あれなんですけど、今日2月のね、27日ですが。
もう8になったぐらいかな、はい、もう少し
で。そうですね。
一応28に、スピードスケートがありますから。
ああ、そっかそっか。
スピードスケートはまだ女子がね、日本女子が残ってますので、もしかしたらそこで、まあ、お聞きの皆さんはもう特に、結果は知ってるかもしれませんが。うん、まあ、そこでもしかしたら1個プラスされるかもしれないというところが残ってますけどね。
はい。で、まあ、今回、オリンピックをね、まあ、がっつり見てた人もいれば、うん、我々のように、ちょっとこう、ニュースでチラッと見る程度でね、
うん、
だったりするっていう人もいるかもしれないんですけど、やっぱりちょっとこう、国を挙げてのね、まあ、国や地域ですね、国や地域を挙げての競技であるがゆえに、やっぱこういうのって、まあ、気になる人は気になりますよね。
うん。
どの国には勝ったりとか、どの国に強いなとか、ね。っていうのがある中で、日本はこっち、ちょっとしぼんでるというか、まあ、前回も、まあ、なんでしょう、長野オリンピックは結構すごかったと思うんですけど、うん、まあ、うん、アウェーな部分ではね、ちょっと、活躍してる日本人が少ないのかなっていう。
そうだね。
なんかちょっと報道ではすごい盛り上がってるじゃないですか。
うん。
で、身の回りでもすごい頑張れ頑張れみたいなね、
うん。
ことも言ってる割に、結果がちょっと出てこないっていうことは、
はい。
まあ一つは、スポーツの人口が少ないのかと。またそしてそれをサポートする企業とか国が、うん、うん、ちょっとやっぱりお金の方が出せていないんじゃないかなと、ちょっと思っちゃうんですよね。なんか中国や韓国って、
はい、
スポーツだけじゃなくても、俳優とかでもいいんですよ。まあ、結構有名な人いるじゃないですか。ジャッキー・チェンとか。韓国で言ったらイ・ビョンホンとか、
はいはいはい、
そういう韓流スターと呼ばれるスターは、なんかこう、パッと見日本で受けてるんじゃないかっていう噂はあるじゃないですか。
うん
ね、例えば、イ・ビョンホンとか、うん、じゃあ世界に通用してんのかとかって思ってる人いるかもしれないですけど、うん、
はい、
まあ、僕が見た限りだと、G.I. ジョーっていうハリウッド映画があるんですよ。
ああ、ありますね。
ね、ハムナプトラとかね、ああいう映画の監督が撮った、ちょっと新しい映画なんですけど、はいはいはい、それを見たらもうバッチリ出てたわけですよ。
ああ、そうなんだ。
はい、がっつり出てましたね。しかも、すごい演技もうまいし、かっこいいんですよ。
ああ。
日本人であんな、風に出れる人っているのかなって考えたら、ちょっとね。
確かにね。
ちょっと渡辺謙とかね。
うん。
真田広之とか。
はいはいはいはい。
ちょっと出てくれちゃ出てくるんですけど、あそこまでの活躍はしてないんじゃないかなってちょっと思っちゃうんですよね。
うんうんうん。
で、せっかくこう、先進国の中でも目立ってなんかこう、ね、一時期はかなりかっ飛ばしてた時期があっただけに。
はい。カットは
ね。成長って。それがなんかちょっと、どうぞどうぞと。中国さん、韓国さんどうぞどうぞ、みたいな。
はい。
日本にもどうぞ来てくださいと。ね、そんな感じで、徐々に、なんでしょうね。もう元からの日本人の活躍が世界に対して、ちょっとしぼんできちゃってるんじゃないかな、みたいな感じにもなっちゃうんですよね。まあ、それは、そういう話になっちゃうと、オリンピック関係なくなっちゃうんですけど。オリンピックで見たときに、どうでしょうかね。僕の案で言うとですね、雪合戦とか取り入れたら強いんじゃないかと思うんです
よ。雪合戦ね。
雪合戦ってでもちゃんとなんかルールが決まってるらしいよね。
ああ、なんか聞いたことある、それ、う
ん。なんかね。
どこの地方のものなんですかね、これって。やっぱ、北陸というか。
でも日本発祥なんじゃないのかな、これって。
あ、まあ、雪合戦って名前自体は。
名前はね。
うん。まあ、それも、 地方とかだとこう雪を丸めて飛ばすっていう文化はまあ知ってるでしょうけど、うん、割と関東の方の人ってあんまりそういう経験がないって聞いたんですけど。
そうかもね。あ、ちょっと今雪合戦で調べてみたんだけど、
はいはい、
なんかね、主な雪合戦大会とかいうのがね、出てきて、ほぼ日本で、ほぼ日本で開かれてますね。兵庫県雪合戦大会とか。
いいね、それいいニュースだね。これちょっと種目で、いいよ。これはそうだって、高度なテクニックになってくると、こう、だからそいつの背中の中に直接入れ込むじゃん。
それ、公式ルールで認められてるとは思わないんだから。
あの、国際ルールがあるって書いてあるよ。
本当に国際ルール
世界大会もあるって書いてある。
いや、日本人は圧倒的に強いでしょ、それ。
強いんじゃないかね。
だって、ね、下手したら本当に幼少期の頃からみんなで雪合戦、おのおの自分の握りやすい大きさの雪を作り、ね。それこう自分のね、自分に合ったフォームで投げることができるじゃないですか。
はい。
それがこう、世界のオリンピックで出たときに、まあ団体になるんでしょうけど。
団体ですね。
男子団体決勝とかでね、いうことになるんでしょうけど、確実に1位でしょうね。
7人で構成するらしいですよ。フォワード4人、バックス3人。敵の雪玉に当てられたら失格、コートから退場。まあ、単純明快なルール。
単純です。
ドッジボールみたいなね、なんか、当てられたら退場。おー、なるほど。
ちょっとボール自体をその場でこしらえるっていうところが。
そうそうそう、まあ、新しい。
チンですね。まあ、でもある程度ですね、雪の質によるのかもしれない
ですけど。うん、うん。そうだね、雪の質、大切だね。大切だね、それ。
取り扱いそうだけど。
でもそれはすごい見てて分かりやすくていいなと思うんですよね。
確かにな。
逆にちょっとカーリングとか僕の勝手な意見で申し訳ないんですけど、今回はまあそんなことはないんですけど、うん、初めてカーリングの試合の中継を見たときに、
うん、
え、なんか、なんで、あの、スケートリンク掃除してんだろうって
。ああ、そうだよね。
思ったくらいの感じだったんですよ。失礼な。こと言っ
ちゃってふざけてんかと思ったからね、
なんかゴシゴシしてるし。
う
ん、
しかも、何人でやる必要もあるのかみたいなね、ゴシゴシするやつ。
意味わかんないなと思って。で、しかもそれ解説の人も結構年配の方がね、うん、これいいの入りましたね、とか言ってるわけですよ。
それ、あれちょっとね、わかんないよね。
わかんないですよね。
正直ね。
何いいの入ったってどういうことなの
それで、あとさ、今回のカーリングの解説をすごい、ちゃんと聞いてたんだけど、
うん。
あの、これはあれですね、あの、ここの真ん中9時から11時の位置へこう向かってこう投げて、そこを当ててですね、真ん中のやつを出したいっていう思いがありますね、って言った直後に、その、クリスタルジャパンの方がバーって投げたら、全然違う方向に投げてるっていう。あれ
言ってる、
言ってるのと違うと思ったら、あ、そういう方向もありますよね。みたいな。
解説者の人がね、なんでしょうね。あの、間に合ってないんですよ、情報に。
競技の。いや、でも、正直ね、難しいとは思うよ。あの、いろんな方法があってさ、こっちやってもいいし、うん、こっちやってもいいしっていうのがあるのはわかるんだけど、あの、その、なんだろう、解説してる人が、ものすごい自信満々で言ったのを外すと、ちょっとね、
うん、
恥ずかしくなる、こっちが。
うん、野球とかね、すごい上手じゃないですか、解説の、うん。
上手。
これフォークできますねって言ったら、本当にフォークで行くし、
うん、
あれすげえな。全然もう、その人出りゃいいじゃんって思うくらい。まあ、もともとそういうプロ野球の人なんでしょうけど、大抵の人は。
カーリングってさ、なんかすごい素人でもできそうなイメージあるよね。
そうなイメージ。
なんか見てるだけすると。
見てるだけはそうだ。多分やったら相当大変だと思うよ、あれ。
それはなんかオリンピックに出れるぐらいのあれをするのはなんか難しいかもしれないけど。
ああ、はいはい。
なんか、ゴシゴシするだけでしょ、みたいな。ね、なんか、そういう偏見みたいな感じだけど。
チャンネル変えたらスマップスマップとかで普通にやってそう。
ああ。
やってそう。村行くかみたいな。
やってそう。さあ、続いて木村。
シャイーン木村シェフみたいな感じでこう。
わー、頑張ってーこう、カコーンみたいな。ナイストライクみたいな感じでしょ。
たまになってるね、感じがこう目に浮かぶんですけど。
わかるね、それ。
うん。まあでも歴史を見たら、ちょっと調べたら多分わかるんですけど、結構ね、昔からやってるっぽいんで、
うん、
カーリングというものも、むしろカーリングよりもフィギュアスケートの方が新しいっていうね。
ああ、なるほどね。
まあ、種目として入れられたのはいつかわかんないですけど、もともと存在してたものとしては、フィギュアスケートは、比較的こう、なんでしょうね、ブルジョワ的な、
うん、
本当は最初はこう、スピードスケートみたいな、スピードが求められる、競技種目から、徐々にこう、優雅さとか、
うん、
なんかこう、綺麗に見せるとか、
うん、
そういうマナーとか作法とか、そういった概念を取り入れたスポーツ、
うん、
として出てきたんで、割と新しいんですよね。
あ、フィギュアがってことですか？
フィギュアの方がですね。
フィギュアって、
見ててわかりますか？フィギュアって。あ、これでいい点数取ったみたいな。
全然わかんない、俺。
わかんないですね。こけたりしたら、あ、これはダメだとはわかるんですけど、うん、普通にミスらず OK だったのに、うん、2位とか、男子の方でなんか、4回転飛んだけど2位とかっていうのがあったりして。
ありましたね。
なんでやねんっていうね。
そこの判定基準もほら、これからどんどん、決めていくみたいな、要は途中段階なんじゃないですか、
うん、まだ、
まあ、結局好みがなんかかかってきそうだけどね、なんかその、
あのね、ちょっとテレビで報道される分には、その人の体型とかルックスとか、
うん、
その人自身の、そうですね、人格とかね、なんかこう、どう見ても、こう、悪そうな面してたりしたら、なかなかね、いい点数上げられなかったみたいな。ありますよね。
ね、そうですよね。
まあ、確実になんていうのかな、あの、ね、水泳とかみたいにね、タイムでパパッと出るやつだったらね、納得いくけど。
そうですね。
ああいう判定ものって結構ね、そういうところ。
人のね、感性が働いちゃうっていうか、うん、好き嫌いがどうしてもって。
うん。
でも確かフィギュアって昔は、ああやって踊るっていうかさ、じゃなくて、いかにそのスケート靴で、八の字を綺麗に書けるかっていう競技だったんだよね。だからフィギュア、形のスケート。
はいはい。
っていう名前になったはずなんですよ。私の記憶から。
あ、今は、ね、それ
が。今はそれが発展してね、色くるくる飛んだりとかっていうのが入ってきたけども。
あれ、くるくる飛ぶのっていうのはさ、はい、どこまで限界でいけるんだろうね。
あ、それ知りたいよね。今4回転、男子は4回転やってるじゃないですか。それが5回転とかなるのかな
?8 回転とか。
めっちゃ
徐々にいけるんじゃない徐々に伸びていくと思うよ。
徐々に。
徐々にね。それなんか、そのまま飛んでっちゃいそうだけどね。
コマみたいになったりしてね。
あと、カコプターっつって。
なんかこう、回転っていうのにこだわりすぎてるだけで、
あ
ちょっとこう、スケートしながら走り幅跳びみたいな感じで、どんだけの距離をこう、空を切ることができた
から、ね。なるほど。それも、
俺、まあ、すごい距離行きましたね、みたいな。
面白い。でも俺、それ、やってみたいな、なんか。
ほら、うん、なんだっけ、今、飛ぶのでなんか点数とかいろいろあるけども、
うん、
実際にやっても点数にならないやつもあるわけじゃない。うん、荒川選手がやってた、イナバウアーってさ、イナバウアーをいくらやっても、あれは加算されないんだよね。
イナバウアーじゃないな、イナバウアーやりつつ、トリプルなんたらみたいな。
イナバウアーやりつつトリプルなんから無理でしょ、だって。
それできたら美しいみたいな、なるかもしれない。
なんかみんな、なんだろうな、一つの、まあ、時間とかね、決められてるでしょうけど、セットが大体みんな一緒ですよね。
あ
で、始まってすぐにこう飛ぶんじゃなくて、ちょっとこう流れに乗って、ヒルヒルルとこう回転して、
うん、
で、もう一回回転して終わりみたいなね。
うん。
旅みたいな感じ
で。そうですね。なんかセットが毎回同じな感じなんで、全然関係ないことをしてもいいと思うんですよね。
うん。
あとなんかこうスケート靴で滑ってますけど、いきなりこう、スライディング的なね。
それあの、コケたと見なされる。
シャシャーってなるね。
いや、それもなんかこう、尋常じゃない感じでさ、
あ、
そのまま回転したりとかさ、
いきなりあの、逆立ちし
やすい。そうなんです
よ。予想不可能な動きをね。
あれ、カオスですか、
それ。カオスな動きを。いかにカオスな動きをしてみんなをこう、なんだろうな、あっと言わせるかによって点数を決めるっていうのもいいと思うんですよね。
新しいですね。
面白いね。カオススケートですね。
カオス、
うん、
カオスケートです、
ね。カオスケート。うん。
まあそういうなんか新しい種目ができたら、
うん、
日本のね、ちょっとこの、がっかりな感じで終わっちゃいそうな感じもするんですけど、
うん、
うん、新しい種目ができればね、これを期待できるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。
雪合戦はありだと思います。
雪合戦これ入れてほしい。で、我々もちょっと下手したら参加したいん。
そうですよね。
そうですね。
我々結構、ね、特にホネストさんとグリーンティーさんの回避率というか。
いや、高いよ。俺とグリーンティーにやらせたらすごいと思うよ。
ね、当たった記憶がないですよね。
ひょっって言うからね。
ひょっ二人ともね。
マトリックス的な動きをして避けますよね。
あの、俺の場合はこう骨と骨の間をすり抜けてったら、これ当たってないってことだから、ね、
判定が。
もう判定が。X 面ですね、もう。
あ、
当たったろって言われても、いいよ、当たってねえし、みたいな。ひょいって。まあ、そんなことはどうでもいいんですけど。
僕なんかもう今でも首筋からこう背中の中に雪が入ってくる感覚が、まだまだ思い出せますよ。
あ、
いきなりやられてね。
あれはきついね。まあまあ、そうですよね。
まあ雪合戦って言ったらなんかセンター試験を思い出すんだよな。
ああ。センター。
不謹慎にや
った。ちょっと我々ね、我々3人とも、その、ある事情によりセンター試験をふざけて受けてたと。
こら、ふざけてって、あれ真剣だったよみんな、きっとね。いやいや、
真剣にね、やってましたよ、雪合戦もね。
真剣に雪合戦もやってた。
センターのね、終わった後にね、終わった昼休みですかね、
うん、
外でね、なんか雪が積もってたんで、
積もってた、
みんなで雪合戦し始めたんですよね。
まあ、我々の東京オリンピックですよね、あれはね。
そうですね。今日開催されたんです。みんな、それぞれその、センター試験に向けての思いが強いわけですよ。
みんなはだって勉強に関する東京オリンピックだったかもしれないけど、俺たちは競技だからね、もうね。ふらっつって。
4年に1回どころじゃないと。
20年とか18年に1回ぐらいしかない。
そうですね、初めてだと。
一生に1回ぐらいしかないですからね、あれはね。
他校のやつらと関係ねえと。
そうそう。
いう感じでしたね。
ね、面白かったですけど。
まあね、またやりたいですね、雪合戦ね。
雪合戦。
今度雪やったら、じゃあ、ぜひ集まって。
やりましょうか。
駆け上がりオリンピックみたいな感じ。
リスナー対抗。
我々の、なんでしょうね、
それ面白い。
ラジオの名前の由来になっている駆け上がりというのを種目にしてもいいんじゃないかと思います。
あれか。
これ多分説明してないですよね。
説明してないですね。
してないです、してないです。それはまた。
またでも、それは陶器じゃないかもしれないから。
陶器じゃないんで、今日はちょっとじゃあね、うん、関係ないって話なんで、ちょっと伏せといて、はい、皆さんね、駆け上がりラジオってどうしてそうなったんだろうって。
ネーミングね。
想像をね。
想像を膨らませておいてください。それはまた次回なり、糸端カオスなりでね、取り上げて、はい、まあ、また面白い話ができたらいいなと。
はい。
まあ、今日はそんな感じでね。
ね。
ちょっとあんまり関係ない話とかになりつつあったんですけど、もう結局何が言いたいかよくわからないんですけど、ちょっとね、日本ね、もうちょっと頑張って、
うん、
そして、雪合戦、我々でこう、ね、盛り上げていけば、
うん、
4年後、問わず8年後のね、
はい、
には、
はい、
その間にか、オフィシャルスポーツとしてやってて、あ、いいの入ったわ、みたいな感じでこう、ね。
ね。
てるかもしれない。もう我々もだいぶ年を取ってそういう現役ではないんでしょうけど、解説者としてね、いるかもしれないんでね。
ああ、
これトリプルで入りましたよとか言ってこう。
もうトリプルで投げてきましたね、これ。
まあ、その話は尽きないんで、そろそろ、ね、終わっておきたいと思いますけど。
はい。
何かお二人は、なんかね、次回の東京オリンピックに向けて何かこう、意気込みとかね、
うん、
ありますか。
意気込みですか。
はい。
難しいこと言いますね。
引退するんですか、それとも。
ま、
もう我々の
年。私の運命というかね。
で、ね、もういつか朝と夜のモノマネを真似されたっていう。
まあまあまあ、引退、なんかね、そういうこうスポーツのオリンピックもいいですけど、こういうラジオとかね、こうパフォーマンスのオリンピックもあっていいんじゃないかな、なんて思ったりもしますけど。
なるほど。解説者自身が評価されるっていう。
パフォーマーっていうね。
解説者ね。それも面白いね。
うん。解説者に金メダルっていう。
早口言葉みたいなところが、要は回転ジャンプみたいなノリなんだね。
うん。
あとほら、よくこう解説してる人がさ、 すごい上手いこと言うと、それが結構、あ、
名実況みたいに言われるね。
うん、そうそう、名実況みたいな、うん。それを表彰してもいいかもしれない。
はいはいはい、はい。
ああ。
なんかね、前の、いつだったかのオリンピックで、ね、体操で、
ああ、
明日への架け橋がみたいなのを言ったじゃない。
タイミングも言葉もバッチリだったっていうね。あれは多分もう見てたらね、ちょっと涙も出るし。
鳥肌立つわ、あれは。
そうですよね。感動ものですよね。
そういうのを我々はね、ぜひ目指していきたいですよね。なんかそういうコーナー作ってもいいかもしれないね。何かの実況っぽくいいことを言うみたいな。
うんうん、
ハードル上げるね、
まあまあまあまあまあ。
うん、
まあね、そんな感じ。
感動させるっていうのが多分一番すごいことでしょうね、おそらく。
そうです、そういう、ね。言葉だけで感動させるのが。
中で、
すごいと思いますので。
そういうのをちょっと目指して。
はい。
いきたいと思いますね、4年後。
はい。うん、
はい。はい、以上です。
井戸端カオスでございます。ということでですね、今日は、冒頭でもお話しした通り、ドラえもんの不思議シリーズということで、秘密道具の価格って一体いくらなのっていうところをちょっとね、掘り下げていこうかなと思うんですけれども、はい、まあ皆さんね、お二人とももちろんドラえもんはもう知ってる、もちろん知ってるアニメだと思うんですけれども、そうですね。うん。その中でもほら、いろんなこう秘密道具、ね、前もお話ししたと思いますけど、
はい、
ありますよね。で、はい、じゃあグリーンティーさん、秘密道具の中で何が一番好きなんですか？
僕ですか？
はい。
秘密道具か、
何が欲しいですか？
あのね、あれだよ。あれなんだよ。
何あれって。
あれだ。あのね、今ね、
はい。
ね、やっぱりどこでもドアだと思うんだよね。
ああ、なるほどね。
今ちょっと考えたけど、思いつかなかったから。
マイナーなの言おうとしたんですか？
そうそうそう。
マイナーの言おうとしたけど、結局出てきたのが。
出てきた。
どこでもドアですか？
そうそうそう。
いいですね、どこでもドア。じゃあ、うまうまさんは？
僕も実はどこでもドア、真っ先に浮かんじゃったんですよね。
はいはいはいはい。やっぱどこでもドアですかね。
うん。
タケコプターでもいいと思います。
あ、まあまあまあ、タケコプター、
ね。タケコプターもいいね。
そうですね。うん、なんか人、なんかおかしいじゃないですか、はい。明らかに普通に生活してる中で一人だけそれで飛んでるっていう、なんでしょうね。渋谷あたりとかの上空で一人だけそれタケコプターで空飛んでるっていう。
はいはいはい。
ね、非日常的なね。
渋谷で飛ぶ渋谷の人ね。
警察に捕まんなきゃいいんですけどね。
捕まんるか、大スターになれるかのどっちかだと思いますね。
打ち落とさ
あのタケコプターの自由な感じはいいよね。
自由でいいですよね。
自由。
あとに、あれなんか完全に竹の部分見えないじゃないですか。
うん。
人が自分の力で飛んでるようにしか見えないですよね。
あ、確かに、
ね。使いこなせば。フライングヒューマノイドというか。ね。
フライングヒューマノイドって。まあまあまあ。ね。そんないろんな、道具があるわけですけれども。はい、この秘密道具っていうのは、もともとですね、
うん、
ドラえもんの生きている時代、まあ、2112年頃ですね。
はい。
に、普通に売られているものになるわけですね。
はい、はい。
で、そもそも、まあ、振り返ってみて、ドラえもんって、どういう風にできたかって、皆さん、ちゃんとご存知ですか？大丈夫ですか？
そういう映画見たことありますよね。
あ、
うん、
あ、いいですね。で、一応、まあ、これを聞いている方で知らない方も、もしかしたら、ね、生まれ、うん、ドラえもんの生まれを知らない方がいるかもしれないので、
うん、
ちょっと簡単に生い立ちを話しますと、
うん、
ドラえもんは2112年の9月3日生まれでございます。うん、東京松島ロボット工場っていうところで製造された、猫型ロボットの第1号。
あ、うちの会社の工場だ。
ですね。はい。
適当に言った。
で、当日のその量産ラインにおいて、1代目、まあ、第0号の次である2代目として生まれたわけでございます。で、製造中の事故でですね、ネジが1本抜けてしまいまして、
はい、
それが、まあ、のび太の元に行ったドラえもんになるんですけれども、はい、特別な1台となったわけですね。
はい。
で、ネジが一本抜けてしまっているので、ロボット養成学校では特別クラスに編入することになってしまったわけですが、うん、
はい、
そこの特別クラスで、後のザ・ドラえもんズとなるユージェナと出会うわけでございます。
うん、はい、あ、いっぱいいましたね、そういう。
はい、で、ロボット学校在学中にですね、行われたロボットオーディションで、幼児だったセワシ君、のび太の、ね、子孫の子孫。
はい。
セワシ君が間違って購入ボタンを押してしまったので、はい、セワシ君のお家に行くことになったと。
うん。
で、子守用のロボットとしてセワシ君の家で働くんですけれども、セワシを幸せにするためにですね、最も出来の悪い先祖である、のび太の未来を変えるために、のび太の家へと送り込まれたのが、今のドラえもんという、経緯があるわけでございます。
はい。
はい。
ね。
このシナリオは、後のターミネーターにもパクられ。
ああ。送り込まれるってやつね。
パクられる。送り込まれる感っていうんでしょうかね。
ねえ。まあ、そういった意味で、まあ、のび太の元にやってきた、ドラえもんなんですけれども、
はいはい、
ドラえもんにはある一つの肩書きがあるんですが、知ってますか？
肩書きってのは、何、職業っていうこと？
職業っぽい肩書きがあるんですけれども。
あんま聞いたことある気がしたけど、うんうん、
まあでも多分、出てこないでしょうね。わかります？
なんか、なんたら、難しい感じだったよね。漢字入ってたよね。
漢字だらけです。
うん。漢字だらけだった覚えが。でも思い浮かばねえな。
正解はですね。特定医師薄弱児童監視指導員。
ああ。出たよ。それだ。
こういった名前ですね。特定の医師が薄弱な児童を監視する指導員がドラえもんだそうです。
なるほどな。
で、まあ、本題にいよいよ入ってきますけれども、その2112年に作られているそのドラえも
ん
が、うん、そのですね、指導員の役割を果たすために、いろいろな道具を持っていると。それを4次元ポケットの中にいろいろ入れて、
うん、
こう、ぴょこぴょこ出してくるよっていうのが、うん、まあ、その秘密道具になってくるわけですけれども、その秘密道具に入れる、4次元ポケットに入れる秘密道具っていうのは、もちろん買えるわけです。購入することができる。で、
はいはい、
ドラえもんの本編の中でですね、配達の人が、新しい新商品できたんでお届けに参りました、ってか、ボーンって。
ああ、いますね。
持ってきたのが、その回の道具だったりするわけじゃないですか。
うんうん
う
ん、
ということは買えるわけですよ。
うん
うん、
で、そこで価格を今回は調べてみました。
はい。
出店はですね、
はい、
2112年版、ドラえもん道具カタログっていうのが。
そんなのあるん
だ。未来の書物がなぜか現代に売られてるという。
実際は1986年にですね、中央公論社発行っていう。
ちょっと、我々ギリギリじゃないですか。
ギリギリです、ギリギリです。
マジで。
生きてるか生きてないかぐらいに発行されたものなんですけど。ですね、2112年版ドラえもん道具カタログの中に、
はい、
価格が実はちゃんと記されているんですが、まず、先ほどクリンティさんもおっしゃった、あ、クリンティさんもウママさんもおっしゃったですね。どこでもドア。
はい。
これはいくらなのか。いくらぐらいだと思います、大体。
まあ、でも、10万ぐらいはすんじゃないの？
カタログに載ってるってことは、
はいはいはい。
なんだろうな、今で言うところの、ちょっとした、はい、道具みたいなのが、そのね、未来では売られてると思うんで、
うん、
今で言ったらおそらくね、数千万とか数億とかするかもしれない。
今だったらね。
その未来に置き換えて考えれば、きっと日常生活のね、うん、生活用品だと思うんですよ。家電製品的な。
はいはいはい、
そうだよね。
位置づけに、
どこでもドアですからね。
そう、はい。5、6万じゃないですか。
5、6万。
なるほど。ジャパネットみたいなのが。
そうですね。49,800円。
さあ皆さんみたいな。
そうですね。
今回ご紹介するのは、このどこでもドア。で、このどこでもドアなんですが。
はい。戻った。中途半端なところで。
すいません。
はい。
なんと価格がですね、現在、消費税を加えると。
はい。
なんと、67万2000円。
結 なんだそれ。
え、それ未来でも買えねえじゃん、じゃあそんなに普通に。
いやいやいや。
ドラえもんさ、金持ってんだね。
どっからそんな金。
だから実は結構持ってるんです。
あれ一個だけだろ？
あれ。ドラえもんさ、だってさ、パニックった時あれでもない、これでもない。
ボコボコしてますからね。
あれ、どんだけの値段のものが飛んでるの？そう
だ、結構な金額だと思いますよ。でどこでもドア、M04 の MD401 の E っていう商品番号ですけども。
絶対適当につけた、それ。
まあね、価格が67万2000円ということなんですが、うん、
はい。
その他に、じゃあ、タケコプター。
あ、それもありますね。
いくらなの、はい、ちなみに型番はですね、M08 の MH108 の K っていう。
なんか同じメーカーが作ってる感じだね、それね。
そうですね。
その付け方。
似たような感じですけど、うん。じゃあ、タケコプターいくらぐらいでしょう、これ。
まあもっと安いだろうね、タケコプターの。原理的には今でも作れそうな、まああれだけだったらね、
はいはい、
本当に浮かぶかどうか知らんけど。うん、
はい、
それこそじゃあ、5、6万
おー、はいはいはい。うままさんはいくらぐらい？
僕まあさっきので値段が結構高かったのを見積もると、20万くらいになるんじゃないですかね。
おー、行きましたね、20万。実はですね、
はい、
タケコプター。1万5千円です。
言ってねえじゃん。
何にも言ってねえ。
どこでもドアが67万なのに、タケコプターは1万いくら。
どこでもドアの中の仕組みはすごいんじゃないの？だって声に反応するわけじゃん。どこに行きたいとか思った気持ちを感情を読み取って、こう、その場に所に連れててくれる機能が、うん、AI 機能がすごいっていう。
いやいや、タケコプターも同じだよ、あれ。だってその人の。
タケコプターだってボタン押すだけじゃん。
いやいや、意思と考えで飛べるじゃん、あれって。
あ、確かに。どっちの方向行くかっていうのをさ、あとスピードも確かに。
あれ確か、のび太が最初に渡した、
うん。
タケコプター飛ばせようとした誰だか忘れたけど、そいつ使いこなせてなくて。
ああ、あったね、そういうのね。ブイーンって飛んでっちゃうってやつでしょ？
そうそう。飛びたいように飛べるんだっていうね。
おぉ、そうか。
って考えると、
下手
するとものすごい AI 技術がね、うん、搭載されて
組み込まれてるかもしれないですね。
そうです。 AI だけじゃなくて、あのタケコプターってさ、頭にどうやってつけてんのっていう話じゃない？
確かに。
あのなんかこうゴムみたいなので、こう首にこうさ、あのね、
赤白帽
みたいな感じでつけてるわけじゃないでしょ、あれ。
違います。
うわ、ちょっとグロいかもしれないですね。ひょっとしたらガチャって入れた瞬間になんかこう針みたいなのがチクチクチク。
痛い。
あのアデランスイブサーラみたいなね。
イブサーラって、あの奥様の方ね。
奥様。なんか CM で思い浮かんだだけだけど。
まあまあまあまあ、うん。そこはね、ちょっと、まあ、詳細を見ていかなければいけないですけど。その他にもまあ、いろいろあるんですが、まあ、大体、主だった道具を紹介しますとですね。
うん。
タイムマシン、T13 の TX903E っていうのが
ですね。メーカーが違う感じなんですよね。
120万円。
タイムマシン安いな。
自動車。
自動車よりもちょっと安い。まあ、
セダンタイプの自動車みたいな。
で、あった、前回のお話だったもしもボックス。
ああ、ありましたね。
もしもボックスはですね、なんと、どこでもドアと非常に近い62万円。
あれってすごい危険な道具だと思うんですけど、一般に発売していいんですかね。
危険ですよ、あれは。62万円で世界変わっちゃうわけですからね、あれ。
そうですよね。
そんな価格です。あとはまあいろいろあるんですが、ちょっと細かくて私もよくわからない価格のものがあるので、まあ、価格はこんな感じにしておくんですが、
はい、
ではでは、まあまあ、私はじゃあ、ね、さっきの話の続きじゃないですけれども、うん、ドラえもんの道具で何が一番欲しいって聞かれたらですね、
はい、
まあ、とりあえず4次元ポケットが欲しいかなっていう。
あ、やんちゃな子供が答えそうな。
中身全部詰まってる4次元ポケットっていうのが欲しいかなと思うんですが、はい、うん、いや、まあ、持ちもボックスも欲しいですよ。でも、うん、4次元ポケット欲しいな。4次元ポケット欲しいって思うのは、うん、4次元ポケットあったら自分でいろいろできると思ってるからなんですけど、
はい、
じゃあね、ドラえもんがいる意味って何なのってことになりますよね。
うん、4次元ポケットってドラえもんの腹と通じてるんじゃなかったっけ？
でもね、あれ、外せるじゃないですか。
外せるんですか？
あ、よく外してますよね、こう、ピローンって。
スペアポケット。
え、なんか、
スペアポケットもあるんですよね。
ドラえもんがすごいくすぐったがってるのは、じゃあ、
いや、あれはこう、そのポケットがごそごそ動くんで、自分の体にもこう、こそこそこそって来るわけですよ。
ああ。
でもさ、あのさ、ドラえもんがいないとだって使い方がさ、わかんないんじゃないの？
ああ。
でもきっとライセンス的な購入の仕方してると思う。ああ、
シリアル番号的なものがね。
そうですね、ID 登録
かな。え、そういうこと？え、ドラえもんってそのシリアル番号なの？じゃあ。
うん。で、そのシリアルコードがない人がさ、4次元ポケット持ったところでさ、うん、ちょっと無断で使ってるってことになっちゃってさ、
そうだね。
アドビの製品みたいなことになるよ。
違法ってことになるってこと？
ね、警察来るかもしれないよ。
あ、そういうこと？あ、通信されてんだ、じゃあ。これ使ったらビビビビってこと？でもですね、一応4次元ポケットをウィキで調べてみますと、
はい、
概要がこういう風に書いてあるんですね、うん。ポケットの内側が4次元空間、ワームホールにつながっており、無限に物体を収納することができる。うん、普段はドラえもんの腹部に装着されている。のび太を助ける様々な秘密道具は4次元空間内の4次元倉庫に収納されている。はい、また、スペアポケットと4次元空間越しにつながって、いるんですね。で、ポケットの口以上の大きさの物体も入れたり取り出しすることが可能。まあそうですよね。はい、あの、どこでもドアとかそうですよね。
う
ん、
そうですね。
で、ポケットをつけたまま、頭からポケットの中に突っ込み全身を入れると、ポケットを含めた全身を4次元空間へと入れることができる。うんうんうん、おほほ、なるほど。で、ポケットの口の部分にはですね、
うん、
イメージ検索機能が内蔵されているらしいです。
あ、そうなんだ。
で、欲しい秘密道具を頭でイメージしながらポケットへ手を入れると、
うん、
内部のコンピュータが自動的に秘密道具を選び出すんですね。
ああ、Google がやろうとしてる。
そうそうそう。
じゃあ Google はその辺も今やら、なんかな、その未来の世界では、ね、やってるんでしょうね。
やってるんでしょうね。で、これにより数多くの秘密道具の中からその場に応じた秘密道具を素早く取り出すことができるのが4次元ポケットなわけですよ。
うん、
はい。
で、一度過去の輪の中で、秘密道具に全然知らない人が、希望がはっきりしていれば道具が出てくるので、現に、未来について何も知らない昔の人間がポケットをごそごそ探って、用途に合った秘密道具を取り出したことがあるんです。
ああ。
ね？ということはですよ、誰が持ってもいいわけですよ、4次元ポケットなんて。
うん、でもその、まあ、4次元ポケットの中に、その、倉庫に入れとかなきゃいけないんじゃないの、うん、その道具を。
いや、まあ、そうですけど、あの、要は全部倉庫に収納されてる状態で4次元ポケットで来るわけ。
そうなんですか？全部入ってるんですか？ 4 次元ポケットの中に。その、
多分ね。
当時のラインナップというか。
そう。だと思います
よ。なんで22世紀セットみたいなものがね、あるわけみたいな。
初期のね、初期セットみたいな。
うん、そうなんですか。
スターターキットみたいな感じで。
そう。全部ついてますって、パックでね。で、だからそれがあれば、ドラえもんなんか必要ないわけですよ。うん、と思いません？だって、自分が、あ、こういうの欲しいなと思って、バッて入れたら出てくるんだもん。
まあでも、うん、だって、なんちゅうの？ドラえもんの存在意義と4次元ポケットの存在意味ってのは違うんじゃない？
いや、
だって、意志薄弱なやつを、勉強するっていう目的がある。
うん、まあ、そうですね。
まあ、のび太がいなくて、我々がその世界にいるんであれば、うん、ドラえもんじゃなくて4次元ポケットがあれば、まあ、ことだれると。
うん、あ、それ
でものび太は、のび太はドラえもんがいないと嫌だと。
ああ、ということは、あれは我々にはドラえもん必要ないっていうこと。
まあ、結論としては、あんまりこう、はっきりさせないでおきましょう。
そうですね。ね、
はい。
あんまり好きじゃないんですか、お二人は、ドラえもんのこと。
いや、いや、いてね、なんていうかな、その、友達としては、欲しいなと。
なるほど。
うん、
ちょっと距離を置く感じですか。さすがに同居は嫌だな、みたいな。
いや、なんかさ、なんていうのかな、お世話してもらうみたいな立場じゃないじゃないですか、もう。
でも、だってさ、あれを、まあ、買うという表現がいいのかどうかわかんないですけど、うん、ドラえもんが言うことによって、我々は食費を払わなければいけないわけですよ。
ああ、
維持コストがかかるわけだ。
そう、維持コストがかかるのに、でね、自分で4次元ポケット持ってれば使えるわけじゃないですか。
うん、
果たしているのかな？ドラえもんはじゃあ、何のためにいるの？っていう。
いやいや。
まあ、あとは機能説明とかさ、うん、その道具の、ね、
え、説明員ってことじゃ。
そうそうそう。スタッフです。
スタッフ。そっかそっか。
なるほどね。あの、初めてこう、手に取った道具の意味がわからないから。
そうですね。
なんだスモールライトポンって出てきても、これ、え、懐中電灯かな、うん。わかんないから、いや、これは物を小さくするものだよと。
そうなるほどね。
解説員ですね、要はね。
で、のび太もいちいちね、その、自分が欲しいのがパッとこう変換できないと。アホすぎて、う
ん。なるほど。
で、ちょっとそういうためにね、ワンクッション必要なんですよ。ちょっとドラえもんみたいな、こう、あ、本当にいるのみたいなね。
ああ、なるほど、なるほど。
ないな、みたいな、こう、ワンクッション置いてくれるような、ちょっと遊び心のあるね、人が欲しいんですよ。
それがドラえもん。あ、なるほどね。
だって、のび太は意志薄弱なわけでしょ。いや、こう自分が考えてることもよくわかんないかもしれないから、やっぱポケットもそういうのにはなかなか対応できないと。だから、ワンクッションやっぱ必要なんでしょ。
なるほどね。
もう納得できるじゃないですか、これで。
で、まあ結局その道具を使って精神的に成長させるっていうのが目的なわけですよね、うん、最終的な、
うんうん。なるほど。どうやら、その4次元ポケットのですね、うん、駅の先を読んでみると、うん、こういうことが書いてあるんですが、はい、なんとですね、
はい、
さっき取り外し可能って言ったじゃないですか、ドラえもんの腹から。
はい、はい、はい。
で、それのことについて書いてあるんですけど、どうやら4次元ポケットカートリッジ式らしい。
は？
カートリッジ式でドラえもんの腹部から自由に取り外すことが可能だ。そうです。で、
うん、
え、何？
あそこになんか接続端子みたいなのある
ってこと？あるでしょうね。きっとね。
あ、もうじゃあ取り外しちゃったらドラえもんにはないってことですか？
え、何がですか？ドラえもんに。
4次元ポケットを取り外しちゃったら、ドラえもんは4次元ポケットなくなっちゃうってことですか？
なくなっちゃうってことですね。
じゃあ、そこはね、4次元ポケット以外の何かファミコンのカセットみたいなのも入るよ。
ドラえもんどうやって動くんだろうね、それね。
違うものもあるわけですか。
うん、4次元ポケット以外に。オプショナルのね、
あ何かが
パーツがあるかもしれない。
ああ、ハードウェアが、別のハードウェアが繋がるんです、そこに。
グラフィックボードとか乗せとけばいいんだよ、そういう時。
めちゃめちゃかっこいいドラえもんみたいな。
4次元シアターみたいな。ガチャンとか、映画館になるみたいな。
まあ、それもちょっと見てみたいです。うん。それで人間が自分の服につけることもできるんですが、まあ、ドラえもんのように秘密道具を使いこなせるかどうかは、本人の技量次第なんですって。うん、で、静香ちゃんは、上手に使いこなした回があるんですね。
うん。
26巻の魔女っ子しずちゃんっていう回なんですけど。
なるほど。
静香ちゃんは上手に使いこなしたんですが、やっぱり、のび太が使うと、失敗続きとなるんだそうです、
はい。なるほどね。
ということは、やっぱり、ドラえもんは、のび太のためにっていうような、考え方で、いいみたいですね。
うん。
なるほど。
納得なす。
まあ結局いらないんでしょうけどね。その意識
そこに戻ってきた。
戻ってきちゃったね。
まともに、こうね、生活できれば。
うん、まともに生活できる人にはや。
そうですね。
根本的には
必要。いらない。
はいと。
なるほどね。まあじゃあドラえもんの存在意義っていうのは、まあ、あの話だから、ね、伸びたっていう、出来の悪い子がいるから、うん、ドラえもんっていうのが必要なわけであって、普通の一般人の、我々のような人間には、4次元ポケットをご購入いただければ。
はい。
高そうですね。ね。っていうことですよね、
うん。4次元ポケットスターターキットが欲しいですね。
そう、欲しいですね。これがあればきっと何でもできると思うんですが、ちなみに、
はい、
何でしょう。
いや、オープンソースで配布してほしいな
と。オープンソースでね。
オープンソースね。
その代わり我々もその勢いを力すると、こうしたらいいよっていう。
そうそう、こうした方がいいんじゃないのっていう。
そうですね。その、はい。すいません。
はい、いえいえ。全然いいんですけれど。まあ、オープンソースで配布してくれれば、素材が何かはわかりませんけれども、うん、我々も4次元ポケットをね、作れる日が来るかもしれないですけれども、ちなみに、正式名称はですね、ロボット専用4次元空間内蔵秘密道具格納ポケット。
ああ。
だそうです。
ロボット専用だったんだ、やっぱ。
ロボット専用だそうです、うん。なるほどね。びっくりですね。ま、そんなわけでですね、まあ、ドラえもんのお友達、ドラえもんズっていうのがいるんですけれども、それぞれが全員が全員、 4次元ポケットっていうのを持ってるわけではなくて、4次元ポケットのいろいろなバリエーションとしてですね、4次元ポーチだったり、4次元ハットだったり、4次元袖だったり、4次元ランプだったり、4次元マフラーっていうのが。
全然知らねえな、そんなの。
いろいろね、あるんですよ。うんう
ん、まあ、そのドラなんとかっていろんな人がいて、
ね。そうです、そうです。
今の人
ね、確かに。
ドラザキットが4次元ハット。ワンドラが4次元袖。ドラメット3世が4次元ランプ。で、ドラニコフが4次元マフラーっていうね。うん、まあ、それぞれの、キャラに合った4次元なんちゃらっていうのが、はい。ありますよ、というところで、うん。
なるほどな。
なので、将来ね、もしかしたら、皆さんの手元に、4次元なんちゃらが届いてですね、その中の、まあね、どこでもドアだったり、タケコプターだったり、もしもボックスっていうのが、もしかしたら、手に入る日が来るかもしれないですね。
はい。きっとそういうのってランダムで選ばれるんでしょうね。一気に配布されるのはあれなんで。
そうですね。
国の中の。
ユーザーボイスをね、ちゃんと聞くために、テスト的に配布されるんでしょうね。
こうなんか変な封筒が入ってるんでしょうね、きっと。
あなたは選ばれましたみたいな、
ね。そうです。東京なんとか会社からのお知らせみたいな感じで。重要みたいな書いてあって。
怪しくて捨てそうだな、そういうの。
進展って書いてあって、こう、本にしか開けちゃダメみたいな感じ、
ね。変な布切れが入ってるかと思ったら、それ4次元ポケットだったと。
うわ、これ、うわ、これなんか見たことあるみたいなね。
4次元ポケットに手突っ込むのってのはすごい勇気いると思うんですね。
勇気いるね。
下手したらその場で分解されちゃいますからね。
そうそうそうそう。怖いよ。うん。
まあ、なので皆さんもちょっとですね、そのドラえもんの存在意義、プラス、
うん。
秘密道具の価格についてね、考えてみてはいかがでしょうか。
面白いフリですな。
はい。
はい。まあ、長いことまた今回も喋りましたよね。
すいません。
毎回こう、なぜか、この時間が心地よくなってるんですかね。
多分ね、俺たちこれ喋ってることが面白いだろうね。
ね、まあ聞いてる方が逃げないようにしないとね、本当に。
そうですね。もうちょっと短くした方がいいかもしれないですけどね。
まあんな感じで、今回はね、うん、オリンピックの話題と、ドラえもん不思議シリーズ。シリーズですから、第2回、第3回。
もちろん、もちろん、考えております。
この前のカービィも終わってないですよ。
そうですよ、カービィももちろんやります。う
ん、まあね、そうですね。まあ、その辺もね、楽しみにしていきたいと思うんですけど。まあ、オリンピックに関しては、僕ね、オリンピックと関係ないんですけど、スケート昔やったことあって、
はいはいはいはい、
最近全然滑ってないんでね、なんかまたやってみたいなってね、カオスな動きもちょっとしてみたいなみたいなね、ことを思ったりするんですけど。
僕はなんかスケートに近いんですけど、ローラーブレードってなんか
流行ったじゃないですか。流行りましたね。
ね、今はなんか靴の裏に一つだけついて、それでスイーってね、はい、進める感じになっちゃったりしてますけど。あれで一回ね、グリーンティさんの家までローラーブレードで行ったこと
あって。ありました。どうやって来たんだって感じですよ。ものすごい坂あるじゃないですか、うちまで。
途中で引き返そうと何度も思ったところを、僕のその不屈の、なんでしょうね、そのオリンピック魂というか、選手魂によって、最後まで粘り強く戦うことが大事ですっていうね、日本人選手のね、気持ちで、最後までやり遂げたんですよ。
ヤマト魂ですね。
そうですね。まあ、帰りは送ってもらったんですけどね。
まあ、試合後ですから、帰りは。
そうですね。うん、
すごいよね、でも、ね、まあ、確かに今考えたらすごいわ。
まあ、そうですね。まあ、それってなんかこう、日常にそういうのを取り入れるっていうか
。まあ、でも、我々そういうふうにね、日常生活、ね、昔、ふとっていうかね、ごく自然にやっていた日常生活が実は、すごかったみたいなことって、あったりしますから、その辺の話もね、できるコーナーがね、もしかしたらね。
そうですね。
我々のラジオの原点の話もね、できるかもしれない。
まあちょっと今計画中ですんでね、その辺皆さんも、
ね。そうですね。新しいコーナーを計画中ですから。
きっとまあこういう話っていうのはおそらくね、普通誰も聞いたことがないような話だったりするんで、うん、そういう不思議な話がね、聞きたいなっていう人がいたら、まあ、引き続き聞いていただければね。
そうです。
いつか。
まあ、近いうちに、 そういう会が設けられるという。
はい。まあもう3月も20日ですね。
もうすぐ1年が見えてきますよね。
はいはい、そうですね。もうそろそろ、もうそろそろですね。
まあということでね、あの1年、まあまあ、まだ第24回ですけどね。まあまずは当面の目標としては1周年記念を目指して、ね、
はい、
頑張っていきたいと思います。はい、ね、長くなりましたんで今日はこのあたりで終わりにしましょうかね。
そうですね。
はい、お届けしたのは私グリーンティーと
うままと
ホネストでした。
はい、それではまあ皆さん、また次回ということでお楽しみに、はい、さよなら。
さよなら。
さようなら。